10時15分を回ったところです。暮らしつづれ折月の第3週の3週目の水曜日は高専宝探し花咲く街の技術者たちです。函館工業高等専門学校の先生方、それからスタッフの皆さん、いろいろな方にお話をお伺いしています。今日はですね、学生課の3人の皆さんがお見えです。まずは上野陽子さんです。上野さん、お久しぶりです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そして三上則博さんです。三上さんも2回目ということで、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そして今日初めてお見えになったのが佐藤美穂さんです。佐藤さん、はじめまして。
はい、はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
美穂さんが光る、はい、あの穂、はい、ヨットの穂ですけど、お父さんヨットマンかなって思っちゃったの
確かに実家は漁業してましたので、ちょっとは関係してるかもしれないですね。
ピンポン、当たったいいお名前ですもんね。
ありがとうございます。
学生課というのが、どういうことをなさっているところなのかをちょっと改めて、お話しいただきましょう。上野さん、学生課、どういうようなスタッフの方々が、どういうお仕事をなさっているところなんでしょうか。
はい。基本的には、学生さんの授業以外の学生生活全般、授業関係、試験ですとか、そういったことの、サポートをしている部署になっています。
はい。はい、で、上野さんが専門に関わっていらっしゃるのはどういうような分野なんでしょうか。
はい、ご存知の方が少ないかもしれないんですが、高専には専攻科という本科の5年間とは別の課程がありまして、そちらの専攻科に通っている学生さんのサポートを主にしております。
はい、では後ほどその専攻科について詳しくご案内をいただきましょう。そして三上さんです。三上さんは、はい、日常的にはどういうようなお仕事を。
仕事ですね。はい。はい、学生係という、分野なんですけれども、はい、例えば部活動でしたり、はい、あとは、奨学金の関係でした。その、本当に学生生活のサポートする仕事がメインになってます。
なかなかあれですね。例えば、経済的に大変なんだけど、奨学金をどうやったら、受けられるだろうかとか、いろいろ、そうすると、ちょっとプライベートに関わるようなこともサポートの。
そうですね。はい、そのあたりもありますので、逆にその、学生さん、頑張ってる学生さんがいる中でですね、その中で、こう、その、金銭的に大変な、家庭でっていう時に、こう、助けてあげるっていう、こう、サポートができたらなと思いながら、日々、仕事をやっております。
はい。そして、佐藤美穂さんですが、佐藤さんはどういう役割を。
はい、私は主に入試広報を担当しておりまして、はい、中学生の皆さんに函館高専を知ってもらうためのイベントなどの事務的作業を行ってあります。
はい、具体的にはどういうことをなさるんですか。
そうですね、学校説明会ですとかオープンキャンパスなどのイベントがありますので、はい、そこの参加の申し込みの受付ですとか、はい、当日の資料の準備ですとか、そういったことを主に行っております。
はい、ご自身はその函館高専という存在っていうのを初めて知ったのはいくつぐらいの時ですか。
そうですね、ずっと出身が地元函館なので、もちろん自分が高校受験する時にも函館高専っていう選択肢はありましたので知っておりましたが、そこまで深くは知っていなかったので、実際就職してから本格的に知り始めたっていう感じですね。
高校その選択肢の中に高専も入るってことは理系も得意だったってことですか。
あ、いえ、全然文系です。
私なんかも眼中にもなかった。あるのは知ってたけど、男子が受けるんだろうぐらいしか思ってなかった。上野さんなんか、とうなずいてますけど。
私もバリバリの文系なので、理系の人が行く学校だと思ってたので、実は選択肢にはありませんでした。
そうすると、男子の三上さんにとっては、高専っていうのはもう中学生ぐらいの時には知ってはいた。
そうですね、知ってはいたんですけれども、私も、男子でありながらといいますか、バリバリ文系だったので、高専、そうなんですねと言って、で、地元も函館ではなくて札幌だったので、はい、札幌には当時一律高専っていうのがあったんですけれども、はい、ちょっと選択肢にはなかったんですよね。普通高校に行こうっていう
感じ。その一律高専っていうのがあったんですけれどもっていうのは今はないんですか。
そうなんですね。今一律高専としてはなくてですね、一律大学として再編されてですね、今道内の国立高専は4つあるんですけど、かつてはその一律高専を入れて5つ あの高専はあったんですけれどもということでちょっと再編して1校一律高専としてではなくなってしまったんですけれども。
なるほどね、はい、今あの私たちは私とか上野さんとかはって今女も男も関係ないでしょ理系にという報告をいただきそうなんですけど今本当に女子の学生さんたちも増えて、
ね、はい、まだまだ少ない状況ではあるんですけれども、はい、もちろんあの理系女っていう言葉も出てきているので、うん、あの理系に興味のある女子の皆さんにはぜひとも函館高専の方に入ってきていただきたいなと思って我々は日々努力をしているところであ
ります。佐藤さん、その入試案内、
はい、
それからいろんな方々に高専という存在を知っていただいて、はい、オープンキャンパスでもその良さっていうものをっていうなんかこう工夫してらっしゃることというのはあるんですか？
そうですね、やはり常に新しいことといいますか、はい、あの本校の魅力をよりあの効果的に知ってもらえるようにあの先生方と相談しながら、はい、新しいことを常にやっていきたいなと私自身は考えておりまして、はい、あの先生方のアイデアをいただきつつ、はい、やっているところですね。
そのこうスタッフの一員として中に入ってみて改めて感じるその高専の良さって言いますかね、
はい、
そのあたりはどういうところですか？
そうですね、やっぱり先生方がすごく魅力的だなと私は感じておりまして、あの授業の様子なんかも見ているとあのやっぱり先生方の熱気といいますか、あのすごく感じるのであの入ってみたいな、あの自分が受けてみたいなって思ってしまうくらいすごく魅力的だなって思います。
ですよね、毎回月に一度ですけれどもいろんな分野の先生がたった15分ですけれどもその専門のことをあの分かりやすく教えてくださると、あ、なんだ私も大丈夫かな、そういう話だったら興味あるなっていう、本当に面白いですよね。
そうですね、はい、
そのまあそうやって入学をしました。入学をしてくるときにその高専のそのシステムといいますか仕組みは大体の生徒さんたち、まあ、入ってくるときには分かって受験して入学していらっしゃるようですか？
そうですね、我々も学校説明会等で高専 の, その例えば5年間あるですとか、はい、工学技術士とを目指して勉強する学校ですとかそういったことは説明はしていくんですけども、で多くの学生さんがそういうつもりで入ってきてくださっているようなんですけれども、まあ、一部別の道を見つけて目指していく学生さんもたまには、
はい、そうですよね、はい、でもそれはやっぱり入ってみて自分に本当に合っているのかどうかとかそれはやっぱりやってみてまた違う道を模索する方もいらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい、
さあそこで水を得た魚のようにここは面白いと言って専攻科に進む方もいらっしゃるということで、はい、専攻科というものについて少し教えてください。
はい、はい、専攻科というのが高専皆さん通常5年間だと思っていると思うんですけども、はい、5年間卒業した後に改めてまた入学試験がありまして専攻科2年間課程があります。で少し具体的にお話ししますと、できたのが割と平成16年と最近なんですが、本科の5年間を卒業して勉強し終わった後にさらに専門的そして、自分の勉強した分野とその周りの領域も複合的に勉強するというスタイルになっておりまして、課題解決型授業というのを主に行ってメインといいますかちょっと魅力の一つとなっておりまして、地域の企業や団体の方々からこういう問題があるので解決してほしいというテーマをいただきまして学生がチームになってその問題解決の手伝いをする学生自身もアイデアを出していって報告するといったような授業も行っております。
そうするとその机上の空論的な理論とかそういうものばかりではなくて本当にそのこういうことで今困っているんだけどあるいはこういうことを解決したいんだけどというもう民間の方々というか、
はい、
地域の方々との連携をしながら、はい、学んだこととか研究の成果というのをこう出していくという、
そうですね、
やりがいがありそうですね、
はい、そうなんです。
で、それを終えるとどういう資格になるんですか？
はい、もちろん専攻科を修了という資格もとなるんですけれども、さらに学位授与機構というところに申請しますと、普通の4年生の大学を卒業した方が得られる学士という学位を試験を受けることによって、専攻科の学生も合格すればもらえることになりますので、大学生と同等の身分になるというような形になってます。
大体何名ぐらいの方々が専攻科に進んで卒業されていくんですか？
はい、はい、そうですね、一応定員はですね、生産システム工学専攻が12名、環境システム工学専攻が8名ですので、1年間で20名の学生、20名程度の学生さんが入学してくるので、毎年大体20名前後の学生さんが卒業修了していきます。
前後というところがね若干のニュアンスを含んでおります。それにしても5年間の後に2年間7年間を同じ場所でじっくりと腰を据えて、ねえ、でも卒業の時ってすごい感無量でしょうね。
もう7年間もずっと同じところにいたので、ね、はい、
感無量なんじゃないですかね
思われますね、
はい、なかなかこう客観的にしか見れないんですけれども、7年間ずっとこう打ち込んできている姿を見てる、はい、まあ、私たちからすると、それも感無量なんですよね。
そう、家族みたいな思いですよね、
は
い、
とうとうこの子も卒業するのか
なという感じで
7
年いたら16歳で入るからもう23か
くらい
ですよね。
そうですね、はい、
ねえ、すごい変化ですよね。10代から20代への変化を目の当たりに見ていくわけですよね。
そうですね、
はい、まあ、そういう中で、まあ、いろいろな悩み事があったり、まあ、金銭的なこともと、先ほど奨学金の話もありましたけど、学生さんたちのサポートとしてはそのどういうところをまず力を入れてやってらっしゃるんですか？
そうですね、今年度からですね、函館高専 の総合学生支援センターという形で、今まで学習支援室、まあ、学習のサポートする部屋もありましたし、はい、あとキャリア教育支援室という、まあ、キャリア教育、今後の進路とかの支援をする場所もありましたし、あと学生相談室という形で、まあ、これこそ本当にカウンセラーの方が来たりもしますので、その本当に心理的なですね、悩みとかもこう聞いてもらえる場所があるの でそれをこう統合した組織として動き出して、今年からですねしているの でまだまあ動き出したばっかりです。もともと組織はあったので、はい、でそれをこう統括した中でもっと総合的にもっとこう広範囲にですねサポートができるようにということで、スタートしている組織があるの で、まあ、ある意味力を入れているというとそのあたりになってくるのかなと思うんですよね、
まあ、悩み事ってもっとそう早くに相談してくれればよかったのにっていういろんなそういうケースって、まあ、学生さんだけじゃなくて大人の社会にもあると思うんですけど、そういう学生さんのこう困ってらっしゃるとか、なんか悩んでるとか、いつもと違うっていうのは向こうからのリアクションがあるんです、それともこちらからもちょっとこう水を向けてみたりもするんですか？
そうですね、まあ、多くはこちらに向けてですね、まあ、メッセージがあったり、あるいは担任の先生っていうのがいるので、その担任の先生から伝え聞いたりっていうこともありますけれども、まあ、こちらからまあ、向けたりと、あるいはその情報をですね、提供するという形で、例えば奨学金でしたらこういう奨学金ありますよとか、授業料の免除というのもやってますので、はい、その授業料免除はこういう書類を出すんだよとかっていうあたりを案内したりっていう形で、まあ、情報を提供してやっているところですね。
まあ大学生に学生になったからといって思春期にもあるような悩みがもうすっかりないわけじゃなくて、いろいろ悩みはあると思うんですけど、そういう悩みでやっぱり授業がなかなかうまくいかなかったりとか、人間関係がちょっと潰れそうになったりとかっていうケースも中にはやっぱり、
そうですね、どうしようもなくなってからといいますか、ちょっと重大な悩みになってしまってから相談に来るっていう学生さんも少しいらっしゃるみたいなので、少しでもこういうなんというか小さな悩みのうちでも気軽に相談できたりするようなことが、こう私たちは準備しているんですよっていうのをいろいろ PR しているので、そこにちょっと気づいてもらって、できるだけ早めに何かあったら相談してもらえればなとは思っているんですけれども、
そうですよね、この間たまたまゲストの方が戸谷高校の校長先生で女性の先生なんですけど、保健室に来る
保健室を利用する子は男子が多いんですよねっておっしゃってて、だからね、見かけは男性はたくましいとかって思いがちだけど、その分人に悩みを打ち明けない分深刻になっちゃったりすることがまあまああるんですよとおっしゃってましたけど、男性の立場としてはいかが。
そうですね、まあ確かにまあ自分の高校時代振り返ってもまあいろいろ悩んでたので、でどうしてもこう何でしょう、こう先生に言うっていうのは何かこうためらいがあったりっていうのは
ありますよね、
あるんですよね、確かに。で、まあ、私今は逆に学校のスタッフになってるので、逆にそれはどんどん言ってよっていうのは、まあ、気軽にというか、ですので、まあ、学生課の、まあ、人間としてですけれども、こう、まあ、できるだけ限り明るくというか、こう、まあ、気軽に来てもらえるような、まあ、あの仕事場なのであまりこう雑談をする場所ではないのでっていうのはあるんですけれども、まあ、あの学生さんが来れば最近どうみたいな感じでこう会話できたらいいなっていうのは思って日々やってますけれども、
最初の頃学生さんにとっては学生課に行くっていうのはちょっとなんか緊張したりとか、
そうですね、少しハードルが、ね、高いですよね、ようなんですよね、
職員室なんか絶対行きたくなかったみたいな
そうですね、
さてそういうスタッフの方々の温かな、そして、見守りの中で学生さんたちも過ごしているわけですけども、今度は日本の、高専学会の年次校学会、日本高専学会年会講演会という特別講演があるそうですけど、これちょっとご案内いただきましょうか。
8月30日土曜日の2時から、日本高専学会というものが函館で開催されまして、はい、そちらの特別講演、クロマグロの完全養殖達成と産業化への現況、近畿大学の宮下先生という方にお話しいただくんですけれども、はい、これがあの一般の方もあの参加できるものになっておりますので、はい、もしあの興味がある方いらっしゃいましたら、受付を行っておりますので、はい、函館高専学生課までお問い合わせいただければなと思います、はい、
で日時が8月30日土曜日の午後の2時から3時10分までということで、受付が1時45分で、場所が
弁天町にあります、はい、国際水産海洋総合研究センターという場所になっております、
はいはい、昨日この海洋センターから事務局長代理の伊藤さんがお見えになってイベントのご案内に来たんですけども、ここで行われるということですね。これはあの、次世代の高専を考えるという学会のテーマがあるわけですが、次世代の高専を考える、すごいテーマですね。
はい、
その中でこのマグロの
そうです、
ね、高専とマグロって言いましょう、思っちゃったいろいろな分野の中で学生さんたちが学ぶわけですけども、まあ、5年なら5年、7年なら7年を終えて、就職をしていくわけですよね。就職のサポートなんかもやっぱり皆さんなさるんですか？
そうですね、まあ、就職先の書類を作る、まあ、お手伝いをしたりですね、はい、まあ、あと先ほどキャリア教育進出という話もありました、まあ、そのまあ、キャリア教育進出で そのサポートがあったりということで、はい、その就職へ向けて、まあ、もちろんあのキャリアですので就職以外進学もありますので、はい、それに向けたサポートというのもやっております、
ね、手厚いんだな今の学生さんたちは、大変お幸せでございますがさあまずあの、まあ、現在中学生のお子さんを持ってらっしゃるご家庭の方もお聞きかもしれません。あ、そういう選択肢もあるんだよということの、ね、参考になっていただければと思うんですが、それぞれのお立場からあの高専の良さ、それから何かお伝えしたいメッセージがあれば伺いましょう。佐藤さんからどうぞ。
はい、じゃあ私からは入試広報担当なのでこれからのイベントなんですけれども、9月の28日にあの学校見学会オープンキャンパスがありますので、あの今高専の進路を考えてるっていう方も、あの高専っていうしまだ知らない方にもぜひ来ていただきたいなと思うので、はい、ぜひ来ていただければなと思います、う
ん、選択肢の一つに加えてくださいそれでは、三上さんどうぞ。
はい、今私は学生課に、まあ、所属しておりますけれども、まあ、で高専のその進路ですね、はい、進路の時には高専という選択肢を持っていなかったものとしてですけれども、で高専の魅力としてはやはりこの技術士になる方を目指してっていう、しかも5年間または7年間という長いスパンの教育をする期間ですので、その魅力というのをぜひあの先ほどの、まあ、オープンキャンパスでもいいと思いますし、まあ、ホームページもありますので、はい、ぜひ見ていただきながらあの函館高専の魅力を感じていただけたらなと思います。
そうですね、じゃあ上野さん最後に。
はい、今日簡単にしか説明できなかったんですけれども、高専の本科5年間を卒業した後は2年間の専攻科という道もありますので、もし少しでも興味のある方がいらっしゃいましたら、いつでも函館高専の方にお問い合わせいただければ詳しい説明をいたしますので、専攻科という道もあるということをちょっと頭に留めおいていただければなと思います。はい、
上野さんいらっしゃる、専攻科について聞きたいのってこんな感じでいいでしょうか
大丈夫です、
大丈夫です、はい、いつでも何なりとお問い合わせください、夏休み明けて次の学期はいつからですか、学生さんたちは。
10月から。
あ、10月からなんだ。でも皆さん方はこうやってお仕事をしてらっしゃるわけですよね。お疲れ様でございます。さあ、月の第3週目の水曜日は高専宝探し花咲く町の技術者たちです。函館公共高等工業高等専門学校、今日はですね、学生課から上野陽子さん、三上典弘さん、佐藤美穂さんにそれぞれの立場からその魅力、お仕事をお話しいただきました。お三人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。